お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州での大規模な洪水被害を受けて、州政府は被害への保険金の支払いなどが迅速に行われるよう保険会社に求めていく方針です。しかし、大きな被害を受けた住宅やビジネスのオーナーは、その多くが損害保険に加入していません。オーストラリア東部を襲った水害を受けて、銀行や保険会社に対し、不動産に対する異常気象のリスクについて保険が適用される条件など、一段と透明性の高い説明を求める声が強まっています。また今回の水害により、今後一部の地域で保険料が2倍に跳ね上がるとも予想されています。住宅を借りて住み、洪水被害に遭った人の中には、自分の持ち物を守るための家財保険に入っていない人がいます。リサさんもその一人です。家財保険に入る経済的余裕がありませんでした。保険に入ろうと考えたことはなく、その方が楽だからと手続きをしませんでした。被災したリサさんでした。経済的なストレスにさらされているのは、不動産のテナントだけではなく、オーナーも同じです。ポートマッコーリーの近くでカフェを営むフェリシティ・クロッカーさんは、被害をこう語ります。床を剥がすために、ここ数日間で13人の人に手伝ってもらいました。クロッカーさんでした。クロッカーさんはポートマッコーリーの近くのワウホープでカフェを営んでいますが、コロナウイルスのパンデミックに続いて、ビジネスにとって大きな打撃となりました。クロッカーさんは今回、洪水の被害を受けたことで保険金の支払いを請求しましたが、請求は却下されました。保険会社が保険金を支払う条件を変更していたためです。変更について保険会社から連絡はありませんでした。彼らが言うには、店のある地域は洪水が起きやすい場所だと定義されており、保険金の支払い対象にはならないということです。クロッカーさんでした。気象リスクのアナリスト、カール・マロン氏によると、被害の大きい洪水のリスクにさらされている不動産の数は20件中1件未満だと言います。しかしマロン氏は、洪水が起きた地域にある50万オーストラリアドル規模の不動産は、今後保険料が大幅に値上げされる可能性があると考えています。洪水被害の起きる地域であれば、保険料は3万ドルまで上昇しています。そして現実には、被害のリスクを十分にカバーする保険に加入できない不動産もあります。ですから、間違った場所に間違った不動産を持ってしまった場合、保険に加入できるか否か、そして保険に加入する価値があるか否かという、深刻な問題に直面することになります。マロン氏でした。その一方で、損害保険業界の業界団体、インシュアランスカウンシルのアンドリュー・ホール氏は、そのようなケースは稀であると反論します。このような数字がどこから出てきたのか分かりません。洪水が頻繁に起きる地域で、保険料が非常に高くなることは、1件か2件くらいあるかもしれませんが、これらの地域に住んでいる大多数の人にとって、彼らが支払っている保険料は通常の水準のものです。ホール氏でした。しかし、気候変動による異常気象リスクが今後高まる中で、保険料の急激な上昇はすでに予想されています。カール・マロン氏はこう語ります。今後、保険料がどうなるかと考えれば、2倍、ひょっとしたら3倍に跳ね上がるかもしれません。リスクのある不動産に何の対策もしなければの話ですが。マロン氏でした。一方、インシュアランスカウンシルのアンドリュー・ホール氏は、損害保険業界にとっての重要事項はむしろ、今後保険料を無理のない価格に抑えていくことにあると説明します。その土地に合った開発を行う必要があります。そうすれば、洪水が起きやすい地域に建物を建てることがなくなります。また、州の課税制度も改革が必要です。例えばニューサウスウェールズ州だと、保険料の 40% 近くが税金として州政府に徴収されてしまうからです。ホール氏でした。カール・マロン氏は気象リスクについて、 一般市民はもっと知っているべきだと指摘します。大企業には人々に対して彼らが負うであろうリスクを説明し警告する倫理的な義務があると考えています。マロン氏でした。銀行では国内の4大銀行がそれぞれ洪水被害を受けた顧客に対する経済的な支援策を導入しています。ウエストパック銀行は洪水被害を受けた地域の顧客やビジネスを支援するため1000万オーストラリアドルの基金を設立しました。また他の3個 CBA、NAB、そして ANG もそれぞれ金銭的な支援措置を発表しています。 SBS ニュースのレナ・サランパッドのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。